藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市の伝統文化を訪ねてというテーマでお届けしています。今日そして来週の3週目と4週目は片瀬駒保存会のメンバーの皆さんにお話を伺っていきます。熊野会長とそして杉下事務局長に登場していただきます。お二方、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、片瀬駒ということで、子どもたちに限らず大人もちょっと夢中になっている、そういった一つの伝統文化に今なっているところなんですけれども、杉下さん、まずはですね、この片瀬駒についてご紹介していただけますでしょうか。
はい、片瀬駒は木の種類が実は決まってまして、本体の一番太いところが椿、芯棒が樫の木で、回す紐が麻というふうに決まってるんですけども、片瀬もともと漁師町で、伊豆大島が、まあ、距離的にも近くて行く機会が多くて、で伊豆大島は椿で有名な島だと思うんですけど、で行った帰りにいらない廃材として椿をもらってきたと。でまた芯棒の樫の木は船のオールですね、漕ぐであれで使われてたと。で共に椿も樫の木、非常に硬い木で、それがまあ壊れた場合とかいらない時に、まあそれを廃材で捨てるんじゃなくてリサイクル、リユースみたいな発想で駒の材料として使ってきたと。で回す紐も魚を取る投網とか地引きでも使ってて、で紐としての材料もあったと。だからそういういらないものをうまく組み合わせて作られてきたということで、世界的に見てもね、山とかあるところだとすっきり出して作るって言うんですけど、海に面してまして、これだけ普及して続いてきてるっていうのも珍しい駒で、で地域名がついて片瀬駒というふうに言われてきたと言われています。
そうですか。はい、この伊豆大島とのこう出会いってどういったところからだったんですか。はい、
まあ、あの漁師さんが、まあ、距離的にも一番近い島だというところがあって、やっぱり非常に交流も昔からあったようで、それで行った時にいらない木をたくさんもらえたというのがあったみたいです。
木を無駄にしないというね、やっぱり限りある資源を大切にしながら生活の中からこれ出てきたという片瀬駒、ね、素敵なその歴史の話をお聞かせいただいたんですけれども、杉下さん、この片瀬駒っていつからこれ作られているものになるんですか。
は
い、
これはもう熊野さんのお父さんとかその上の昭和初期ぐらいだと思うんですけど、それはどうですかね、熊野さん。
会長どうでしょうか。
昭和の初期だと思います。父親がやってたのはね、
熊野会長がまだお子さんだった頃、やっぱりこの駒で遊んでたんですか。
そうですね。はい。
でその今伝統文化ということで熊野さんがお作りになってらっしゃるということなんですけれども、この片瀬駒というのはどんなふうに作っていくのか、今木が決まってますって話がありましたけれども、どんなことに気をつけて職人さんとして熊野会長を作ってらっしゃるんですか。
そうですね、駒っていうのは出来上がって回して初めて駒になるんですよ。っていうのはね、材料のバランスが悪いときは回りが悪い、だからそういうのを跳ねるんで、だから作っただけではいいんじゃなくて、回してできて回してからが一つの駒の出来上がりですね。
そうなんですか。
はい、
じゃあ見た目は駒として出来上がっても、はい、これ回してみなきゃ分かんないって、やっぱり駒って繊細なんですね。
そうですね。
で会長、この片瀬駒のこう色合いもちょっと決まってらっしゃいますけれども、色についてもカラーについても教えてください。
赤と緑っていうような形で色付けはしてるんですけど、
これがやっぱり一つの特徴のにもなりますよね。
ちょっとまた重複しちゃうんですけど、はい、片瀬駒の色なんですけど、緑と赤の2種類でやってまして、いろんな諸説あるんですが、緑はやっぱり自然のものを使って作ってるってことで、やっぱり緑っていうのはね、自然の色ってイメージがあると思うんで、まあ、緑を基調にしてると。でもう一つ赤は、あのお祝いの時使われる色で、やっぱりお祝い駒っていうような感じで捉えられて、昔は家を新築したりとか、まあ、今男の子の女の子とね、どちらも元気な子生まれれば嬉しいんですけども、昔はね、あの家の家業を継ぐということで男の子が生まれるとおめでとうとか、あのそういう意味であげてたと。緑じゃないと遊んじゃいけないとか、赤じゃないとダメってことはないんですけど、まあ遊ぶときは緑で、お祝いとか贈答品的な感じでは赤というんで、ちょっと使い分けてたっていうのはあるみたいです。
はい、ありがとうございます。 やっぱり色にもそうやってお祝いの駒とかね、うん、遊び用の駒ということで、まあ、いろいろとって代々伝わってきたものがこう今ここにあるということは素晴らしいなと思うんですけれども、会長この駒を作るようになって今会長何年ぐらい経ってらっしゃるんですか？
30年ぐらいかな、うん、なってます。
こうずっとこうコマを作り続けて、やっぱり子どもたちがこうコマを手にしている姿って会長もやっぱり見たりすること多いと思うんですけれども、やっぱりそれってやっぱ嬉しい一つになりますか？
そうですね、やはり子どもが喜んでもらえる姿を見てると嬉しいですね。はい、
でまたこの片瀬駒のいいところってその材料のこだわりもそうですし、自然を大切にするっていうところもそうですし、まず会長手作りというところがやっぱり温かくていいですね。
そうですか、ありがとうございます。
これからも元気で会長には作り続けていただきたいと思うんですけれども、会長この保存会今後どんなふうに会長としてはやっていきたいなと思いますか？
やはりこれから大会、うんとか、はい、そういったイベントを少し増やして皆さんに喜んでいただけるようにしたいなとは思ってるんですけどね。
そうですね、今なかなかその新型コロナウイルスの影響でいろんなイベントが中止になったり延期になったりしていますけれども、はい、やっぱり思いは変わらずということ で、
そうです、
ね、これからもやっぱそういった大会とかもぜひみんなが参加できるものを作っていっていただきたいと思うんですけれども、もっと増やしたいという話がありましたが、杉下さん今までも大会っていろんなところで実施されてきましたよね？
そうですね、片瀬駒大会や体験会とか、はい、で駒大会も本当に子どもから大人までご参加いただいて、結構大人の部の方が楽しくてもうみんな無邪気になってわんぱく坊主に戻った感じで無気になってやったりとか、中には大人と子どもが一緒に戦うフリーの部もあるんですけど、はい、トーナメントだったら準決勝でお孫さんとおじいちゃんが戦って、やっぱ年季の入りでおじいちゃまが勝って、そのおじいちゃんがなんと優勝して、優勝には金の片瀬駒をプレゼントするんですけども、そしたらそのおじいちゃまがドヤ顔で、したらお孫さんがおじいちゃんかっこいいとか言ってて、やっぱそれでもうなんかすごい嬉しくてっつって、翌年も3世代4世代っていうそんな感じでご参加いただいたりとか、本当に世代をね一緒に駒がつないでくれるってことで、本当に一日ね大会やるともうみんなが老若男女問わず笑顔があふれる大会なんで、やっぱり今の熊田さんがおっしゃったように、本当に一つでも、ね、多くの大会とか体験会を通じて多くの皆さんに、ね、笑顔を、ね、届けれればと思ってます。
そうですね、
はい、
次回の大会ってまだ予定ってやっぱり今のところは立ってない感じですかね？
そうですね、3月に本当は駒大会やる予定だったんですが、やっぱコロナの影響中止で、やっぱりね皆さんの安心安全という中で、また体験会とか駒大会も開催ができればと考えております。
ですよね、はい、それではお話を伺っていきました。杉下さんからですね、このラジオをお聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか？
はい、熊野さんもさっきお話ししたように、昭和の初期から続いている片瀬駒、昭和平成令和と続いて約100年近くも続いているんですね。で時代をつないできたりとか、また本当に老若男女問わず楽しんでいる、子どもから大人をつなぐ、そしてまた実は岩手県の大船渡とかね、遠いところとの交流も実は片瀬駒しておりまして、いろんな地域とのつなぐという役目でもある。やっぱりいろんなものをつなぐね、片瀬駒のツールとしてね、これからも皆さんに愛されるものとして私もしっかりね受け継いで頑張っていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。で皆さんがやっぱりこの駒、片瀬駒で楽しむためにはやっぱりうまく回したいっていう気持ちがやっぱり多くなると思うんですけれども、まあ、大会に出るためにですね、来週のこの時間うまく回すコツなどもちょっとねお伺いしていこうと思いますので、ぜひ来週も皆さんお聞きいただきたいと思います。今週そして来週は片瀬駒保存会の熊野会長、そして杉下事務局長に登場していただき、片瀬駒についてお話を伺っていきます。来週もどうぞお楽しみに。今日はお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。